おはようございます。毎年のことなんですけれども、昨日は北海道にいて、北海道は杉の木がないってなんか言われてすごく助かって、けど昨日帰ってきたら杉の花粉がバーってきて、それで毎年のようにサンダのおじさん声がまた低くなってしまって、けれども苦しんでないので心配 しないでください。今日は話したいのは先週と先々週と関係しているんですけれども、先々週は霊的な賜物のテーマで出したんですね。そしてそこで説明したのは、私たちがイエス・キリストを主として受け入れると、神様の霊、聖霊が私たちの中に住んでくれるんですね。そして今度は私たちがこの人生の役っていうのは、神様から神様の種類の愛をもらって、そしてそれを周りの人に分けるために私たちが生きているんですね。そして人に助ける、人を助けるっていうような立場に入ると、いろんな道具が必要になってくるんです。特に神様の愛を伝えるんだったら、いろんな道具が必要になってきて、それが霊的な賜物っていう言葉として呼ばれているんですね。そしてその賜物は、例えば知恵が与えられる。でそれは人間的な知恵じゃなくて、神様から来るような知恵。そして困っている人がいたら、その知恵を使ってその人を助けるとか、そしてもう一つはやっぱり癒しの賜物。病気な方がいて、そして本当に苦しんでる、憐れみを感じて、その人のところに行って祈ってあげたら治るとか、いろんな種類の賜物あります。そして2週間前からすごく嬉しいのは、いろんな人が一生懸命それを調べたんですね。私が霊的な賜物っていうのは、この場所、この場所、この場所に書いてありますので、見て、そして今度自分がこの賜物あったらいいなと思うのがあるんだったら、神様に乗ってくださいって、お願いしてみてくださいって。そしていろんな人がもう書いて書いて、全部リストアップして、今のだったらこの賜物、この賜物あれば助かるんだけれどもって、いろんな方が私のところに来たんですけれども、こういうような、悩みも出てきたんですね。それは自分の頭の中にある声が、いろんな意見が入ってくるんだけども、それは聖霊、神様の考え方なのか、また別なものなのか迷ってる。ですからね、賜物与えられて人を助けたいんだけれども、頭の中でいろんな考え方があって、その考え方は自分から来ているのか、なんか悪魔から来ているのか、それから聖霊から来ているのか、ちょっと分かんなくなりましたっていう声がありましたので、ですから今日はできるだけ分かりやすく、自分の頭の中にある考え方、声がどっから来ているのかっていうことを、ちゃんと自分で見分けること、分けることができるように説明したいと思います。そして御言葉はガラテヤの5章の16節なんです。
私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
もう一度読んでください。
私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。
ここに書いてないのは、御霊によって歩んでいきなさい。そうすれば、肉の欲望が消えますって書いてないですね。なくなりますって書いてないんですね。ずっと私たちが、この地球に生きている限り、なんか自己中心的な、こうしたらとか、他の人どうでもいいって、これやったらとか、自分は自分は自分はっていうような、これが欲しいんだ、あれが欲しいんだっていうような、 そのような誘惑、そのような罪の心っていうのは消えることないんですけれども、私たちはそれに負ける、毎回繰り返し負けてしまったって、またしてしまった、またわがままもうに負けてしまって、こんなことしてしまったって、いつまでも負ける必要がないんです。聖霊が自分の中に誘って住んでもらってるんだったら、別な生き方あるんです。全く別な、そしてその悪いわがまま自己中なものを断る力も与えられるんですね。ローマの7章の24節読んでくれますか。ですからクリスチャンの人生っていうのは、成長したクリスチャンっていうのは、わがままのオプションを選ぶのをだんだん減っていって、聖霊の選んでいる道を選ぶことがどんどん増えていく、それは成長したクリスチャンなんですね。読んでくれますか。
ローマ7章の24節、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。
そして続けて、それだけで読んだらちょっと落ち込むので続けて、はい。
私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですからこの私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
はい、二つの道あるんですね。自分の肉の欲望を選んでしまって、多少嬉しいんだけど結果はしんどくなっていくっていうもんで、もう一つはイエス・キリストを信じるんだったら、イエス・キリストの臨在、聖霊を着て生きるっていうこともできるんですね。ですから私たちの頭の中に入ってくる考え方っていうのは、考えが入ったから従わないといけないではなくて、区別ができるんです。そしてクリスチャンでもそれ気づいてない人もいるんですね。ですから良くないものが入ってくると、もうしょうがない、だって入ってきたんだもんって、従うしかもんって、そして繰り返し踏まれるんですね。三宮に行くといろんなティッシュ配りのような人がいるんですね。宣伝がついてるんですね。そして、ある宣伝はまあまあいいもんじゃないかなって、あるやつがね、シャンプーついてるとかリンツがついてる、結構いい、あ、よかったっていうようなものあるんだけど、あるティッシュはね、宣伝してるものを見るといいもんじゃないんですね。よくないようなものなんですね。そして普通の人だったら区別してるんです。あ、これいらない、すいませんって。結構うまい人もいるんですね。あ、どうぞどうぞどうぞって言っても、いりませんっていうような顔で通っていく人がいるんですね。けれども、たまに僕見てるんですけれどもね、嫌なのに受け取ってしまうという人もいるんですね。なんかね、変な、かわいそうやからとか、それでもどんどんどんどん良くないようなものを持って、それで今度そのティッシュ出したら友達見て、そんなって、なぜ言うと宣伝がついて、って思うような、結局良くないようなものが受け取ってしまったんですね。ですから私たちが本当に恵まれた人生生きるんだったら、区別する力、これを受け入れる。これは神様のもんじゃないから受け入れませんって、それをどんどんどんどん磨いてできるようになっていかないといけないんですね。そしてじゃあ何が神様から来ているのか、何が自分のわがままか悪魔から来ているのか、ちょっと説明したいと思います。一つは意見が入ってきて、その意見が優しくて押し付けるようなもんではなくて、素直でこうしたらっていうような、素直なようなもんだったら、聖霊らしいような導きなんですね。神様はものすごく人間の自由意志を大切にしてるんですね。ですから神様を愛してるから、正しい道を選んでほしいんです。 ですから無理やりこうしろってああしろっていうような押し付けるような操るような利用するような声が全部それ神様じゃないんですよ。ですから自分の頭の中でなんかすごいプレッシャーで、ね、特にこういう声もあるんですね。もっとボランティアしろ言われて、しないの？それでクリスチャンって言えるんかって言えるんかって、そのルルが入ってるとね、あの精霊じゃないんですよ。そういう押し付けるようなプレッシャーかけてそれは自分の子育ての傷から来ているのか、それか悪魔から来て、そのような世界から来てるんですね。そういうプレッシャーかけるような押し付けるような、それだったら自分の自由意志がもう使えなくなってくるんですね。ですからそれが神様から来るもんじゃないんですね。よくいろんな悩み相談聞いてるんですけれども、こういう声が結構あるんですね。ロブさん、私がねなかなか神様の声がわからないんですよって、もうクリスチャンでも長いんですけれども、どうしてでしょうって。それで僕が話を聞いてたら、一つは分かるのはよくあるパターンなんですけれども、親は一方的に命令するような育ちなんです。自分の自由意志は完全にもう無視されて、そして掃除しろとか勉強しろとか、それが自分の育ちだったから、それが普通と思ってんの。ですから当然神様もそういう声だろうなと思ってしまってるんですね。そしてそういう人たちは信仰宗教に騙されやすいの。一方的にバーンって、そしていつも叱られて。ですからもし皆様の中ではそのような育ちがあるんだったら、気をつけてください。神様はそういう人ではないんです。素直で優しくって、こうしたらって意見を与えてあげたり、今この人電話したら励ましと思うよって、そうかけどちょっと忙しいんだけれどもって、でそして素直にそれだけにしとこうっていう、それが聖霊の声なんですね。そしてうわーってやる従わないんですかって、それだったらもう知らんわとか、そういうような意見が入ってくると、それがね神様から来るようなもんじゃないんですね。神様は何が望んでるっていうと、意見を私たちに送ってくれるんだけれども、神様好きだから従いたいっていう心でその意見に従ってほしいの。愛してるからやりたいっていうような声が欲しいんです。無理やり命令したからしたかって全然嬉しいもんないんですよ。ですから自分の中に何か意見が入ってきて、こうしたらああしたらって、ちょっとそのどういう雰囲気なのか、どういう空気なのか、怖いような一方的に命令するような厳しい声はだったら聖霊の声じゃないんですね。聖霊は本当に素直でおとなしくて優しく意見を出してくれるような声なんですね。2番は、聖霊の声は権威の立場を持っている人に対して従いたがる。聖霊は、そして悪魔の声は反抗期、よく言えるよって、あの人ってね、先生って言ってんのにどんなことやってとか、なんかそういうようななんかなんか反もう反発したい、だってあの人はこれやってるじゃん、あれじゃなくて、神様がいろんなおまわりさんとか、先生とか、また牧師に、完璧じゃないんですけれども、そういう立場がみんなの守りのために与えてくれてるんですね。ですから自分の心の中に、前はすごくリーダー見たら反抗期ってけど、自分は今は不完全って分かってんけど従いたいなって思うんだったら、それは聖霊が働いている証拠なんですね。ですからせっかくちょっとびっくりするけど、僕の友達高木さんがちょっと手伝ってほしい、また 何年か前に手伝ってくれたんですけれども、あの彼はあのあの海軍で訓練を受けているので、その命令が来た時にどういう態度で返事すればいいのか、あのそれをちょっと私たち学びましょう。気をつけ。あのすいませんけど、ちょっとトイレ掃除してくれる？
わかりました、すぐやります。
はい、ありがとう。そのようなね、別にね、トイレ掃除は誘惑にもなんかそういうもんじゃないでしょう、ね、トイレ掃除別に悪いとかじゃなくて、ですからそういう頼まれた時に分かりましょうっていうような、そういうような、 あとテーブルセッティングも手伝ってくれる？
はい、分かりました、はい。
うん、そして今の顔がね、はい分かりましたっていう顔じゃないんですよ。従いたいっていうような、自分の中に精霊が働いてるんだったら、牧師なのか警察なのか、もちろん警察みんな失敗もあるんだけれども、その従おうって、従えるもの従おうっていうような心、それは精霊が働いてる証拠なんですね。で、自分の中ではよく言うよ、あの人はふねねねね、そういうんだったら、ね、怪しい、神様から来るもんじゃないんです。騙されたてるような、あの声なんですね。もう一つは、あの聖霊はね、ものすごい忍耐あるの、ものすごい忍耐があるんです。諦めないんです。私たち5回失敗しても50回失敗しても500回失敗しても、聖霊はまたチャンスくれるの、またチャンスくれる、すごい、あのですから聖霊っていうのはね、ネバギブアップっていう性格なんです。ですから自分の中に思う通りに行かなかった場合、やめたっていう人が、それだったらもう帰るわとか、やめた、それはね聖霊じゃないんですよ。悪魔っていうのは分裂欲しいの、関係悪くなって欲しい。ですからちょっとでも思う通りにいかなかったら、もうやめるわとか、もう帰るわとか、そういう極端にちょっとでも気に食わないから、もうええわっていう、そういう声は完全にずれてるんです。精霊じゃないんです。精霊の声は乗り越えようよ、もう一回スタートしようよ、もうこれがあった、あれがあったけれども、私は諦めない、見捨てない、そのような、あの声なんですね。ですから何か情報が入って、そして思う通りに行ってなくて、もうって、それやったらもう今メールでもう私が行きませんって行きませんって、そう、聖霊じゃないんですよそれは。けれども自分の中に連絡入って、あ、そんなこと起きたんかって、そうなってほしくなかったんだなって、けど諦めない、信じよう、もう一回、ね、立ち直って、でそういうもうネバーギブアップ、諦めない忍耐を持つ、そういうもの自分の中に感じるんだったら、あ、聖霊が私の中に働いてるんだって分かるんですね。あのもう一つの聖霊の声っていうのは、あのすごい前向きなんです。聖霊は良くないことが起きててもね、いや、なんかチャンスになるんじゃ、ってこれがダメだったら、じゃあ次これができるかもしれないって、すごい前向きに可能性の山ほどあるような考え方、こんなこと起きたんだけどちょっと待ってって、失敗に見えるけれども神様これ使えるかもしれないって、そういうような可能性があるような考え方、これが聖霊の考え方なんですね。神様無限の力の方ですので、無理っていうものがないんですよ。ですから自分の中でどうせダメだし、 前もやってみたら失敗で終わったし、だからね、先が見えるよ。もうね、こんなことなると結局中止になるしダメになるしって、そういうぐるぐるぐるぐる、前失敗したから将来失敗するやろうっていうような、前がダメやったから将来ダメやろうって、それ完全に騙されてるんです。これは悪の考え方なんですね。悪はいつもマイナスなの。いつも暗い、多分こうやろうな、多分あいつこんなことしてるんやろうって、多分これもやってね、もうだからな、もうみんなそうなんだってね、男っていうのはなとか、女性っていうのはなとか、そういう決めつけるようなマイナス系は神様じゃないんです、ね、悪の世界から来るようなものなんですね。そういう悪の世界っていうのは、いつもなんか、じゃあそれ危ないってやめた方がいいよって、危険だし、ね、安心の道を選んでくださいって、そういう、ねね、危険なのは危ないから、だからもう、もう本当に大丈夫っていうような、別に何もしなくてもいいような、リスクのないような、そっち進めるのは自分の肉とか悪魔の声なんですね。聖霊の声はやってみたらって、飛び込んでって、失敗で終わっても神様見捨てないから、リサイクルしていいものまた出してくれるしとか、そういうような前向きな声は聖霊の声なんですね。もう一つ、自分の中では与えたい、助けたい、祝福したい、もう分けたい、そういう与える心は神様から来るものなんですね。そして悪とか肉から来るようなものはケチなの。って、人缶ジュース、そうだね、2ヶ月前に買ってあげたのに、まだ何も返ってこないと。ね、120円でしたっけ、とにかくね、あげたのに何にももらってないしって、そしてバレンタインデーであれを買ってあげたのにとか、そういうなんかケチの、なんか与えたら必ず自分がもらわないとあかんっていうような、もう与え方も記録するような与え方、それかいつも自分のもの、自分のお金、そういう、そしてなんか手放すのはもうなんか辛いっていうような、そういう心が聖霊から来るようなもんじゃないんですね。昔KBF 始まった頃、ある男性の方が家を持ってたんですね。そしてイエス主として受け入れて、もう彼がもう嬉しくて嬉しくて嬉しくて、もう男性なのに僕をハグしてきたり、もう涙が出て、そしてその時にね、家を持ってたんですね。そして盛り上がっててね、ロブさん家をあげますって言ってしまったんです。僕ちょどこ住むのって、そこまで考えてないって、とにかくね、家もあげますって、で私止めたんだけれども、嬉しかったのはね、その心なんですね。聖霊に満たされる人っていうのはケチが溶けて与える人になっていく。それで、あ、聖霊が働いてるなって、だから自分の中に、あ、不思議って、もう2年前にケチケチしてたのに、なんかあげたいという気持ち入ってきてるなと思うと、あ、聖霊が動き出してるっていうような証拠なんですね。与えたくなってしまうんですね。もう一つはローマの8章の一節読んでくれますか。
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
もう一度読んでください。
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
定められるって言葉使ってるんですけれども、私たちが失敗したときに 良くないようなことをやったときに、聖霊の声は、こら、なんちゅうことするや、お前はって、それでクリスチャンって言えるんかって、最悪って、それは聖霊じゃないんですね。私たちが失敗したときに、泣いてるような声なんですね。って、はぁって、そういうような、なんか、すごい責めるような、お前は罪人なんだっていう、そういうもんじゃないんですね。悲しむんですね。優しく、心の中で泣いてるような感じ。そして、もう謝ったら、とか、ね。謝ったらいいんちゃうか、とか。ね。で、そういうジェンテルの優しい声、失敗したとき、それは精霊の声なんですね。思いっきり責めるようなもんじゃないんです、私たちが失敗した時にね。聖霊はものすごく忍耐を持つような方で、そして許すのは早いのですから、もう一つは、自分はどこまで聖霊に用いられてるっていう分かる方法は、誰かにからなんかひどい目に遭わされたとか、気づけたとか、良くないことされたときに、どの程度の速さで許すのかって。ね。ものすごい成長、もう精霊によって生きるような人っていうのは、やられてる、その段階でもう許してるっていうようなものなんですね。けれども、まだ赤ん坊のクリスチャンで、なかなか、もう、精霊と共に生きるのまだあんまり経験してない方は、ずっと握ってんの。あいつって、よく言えるわって、いつでしたっけ、もう3年経つけど、あの人はっていうような、そういう、許さないっていうような心が、まだね、まだまだまだ、ベイビーの状態なんですね。ですから、人の働きの中では、ある方が、イエス様を信じてるから、医師で、殺されてる話もあるんですね。そしてその方が殺されてるのに、神様、この人を許してくださいって、何をやってるかみんな分かってないんですって、それで死んでいったわけなんですね。それは成長した聖霊に導かれた方なんですね。何年も何年も、もうあいつはってもう顔も見たくないわとか、そういうようなもんだったら、まだまだまだベイビーなんですね。そして聖霊は忍耐を持って、少しずつ許すの道まで案内してくれるんですね。悪魔の声は覚えてろっていう声なんですね。あいつって、絶対忘れないからなって、あの人がやったことが。そして繰り返し練習するの。あの時は私が清い正しい心でこう言ったのに、何が返ってきたの？ひどいこと返ってきた。最悪だって。それ繰り返し練習するんです。そして練習するとどんどん深くなっていくの。傷が。それは、悪の道なんですね。聖霊が働いてるんだったら、もうええわ。もう神様、誰々さん、何々くん、何々ちゃん、許してあげてな、助けてあげてなって、もうあの人何をやってるか分かってないんだって、そういうの入ってくる、あ、自分は精霊が今働いてるなっていうようなことなんですね。ですから、私たちがね、頭の中にどういうものを流れているのかっていうのはね、気づかないといけないんです。悪魔のやり方っていうのは、自分の意見と、悪魔の意見と自分の意見が一緒だと思ってほしいの。そうすると軽く、支配できるんです。簡単に。そして、悪魔の哲学は、イーブの時代と変わりがない。悪魔の教え方は、自分は第一っていう教え方の。ね。他の人どうでもいいって。神様どうでもいい。自分のやりたいことをやるばって。それは悪魔の、基本的な教え方なんですね。4年ぐらい前に、たまに1年に2、3回ぐらいあるんですけれども、 すごい嫌な仕事なんですけれども、悪霊追い出しっていうようなものがあるんですね。そしてたまにそういうのがあると強烈なものが見える。そしてそれは例えば女性なのに顔が変わってバカモンみたいな顔になって、そして今度男の声で喋り出して強烈な否定的なことが喋り出すとか、そしてこれ何回も経験したことなんですけれども、まずね、その例を出すんだったら代わりのいいものが入ってこないと危ないよって。ですから今までか支配されてた例をそのまま出してしまうと心が空っぽになるから、それ危ないよって。イエス・キリストを受け入れませんかって。そしてたまにねこういう返事が来るんです。嫌ですって。私がイエス・キリストも欲しくないんです、この悪霊も欲しくないんです、自分だけでやりたいの、自分って、昔のわがままに戻りたいのって。けど今僕のわがままなんか霊に支配されてるから、それを追い出してイエス・キリストを受けずに自分マイウェイで行きたいんですよって。それが不可能なんですよ。なぜ言うと悪霊とマイウェイっていうのは同じ部屋なんです。同じ部屋なんです。何年か前に私がこのキッチンにねドアがあるんですね。そしてロックしてなかったんですね。そしてある女性の方がこの辺にいて立っててなんかやってたんですけれども、僕が忙しくなってなんか車でなんか取ってきていろんなことをやってて、そして近道やなと思って裏のとこから入ったんですね。裏のとこ入って、そして後ろからはーいって言ったらキャーって、うわーって、でもうすごい反応でうわーって、どうしたのって、どうして、どこから来たのって。そしていや裏口、はー驚いたーって、びっくりしたって、もうあっち行ったと思ったらこっち現れたからね、もう怖かった、もうなんか幽霊が見たような、怖かったってね。心の中のマイウェイっていう部屋がね、自分の扉があるんだけどね、後ろに悪霊の扉もあるのよ、二つ。ですから自分の部屋だけじゃないのよ。マイウェイ、マイウェイすると、その世界に入っていくと、鍵、閉まってない扉があるんです。そこから入ってきて、私たちをいじめてくるんですね。ですから、本当はね、三つの道がないんですよ。本当の道は二つしかないんです。信仰を持って聖霊と共に歩んでいくか、それかマイウェイの部屋に住むか。マイウェイの部屋に住むんだったら、たまに自分だけその部屋にいるんだけれども空いてるとこあんのよ。そして怖いもんが入ってくる。その二つだけなんですね。ですから私たちがこれから学んでいかないといけないのは、意見が入ってきたときにちゃんとそれを見分けることなんですね。この考え方どっから来ているのかって、どういう空気で入ってきているのか復習したいと思います。意見が入ってきたら、押し付ける意見だったらどれでしょう。無理やりこうしろああしろ、何ですか。悪霊が自分の育ちから入ってきたような怖いようなもの、はい。聖霊だったら優しくこうしたらっていう意見、ね、自分の自由意志を無理やり指すようなもんではないんですね。2番、リーダーがまともの頼みしたときに 素直に従いたいと思うんだったら、聖霊、そして自分の中ではそのよく言うよってあなたがこんなそういうようなもの入っているんだったら、ああ違うなって分かるんですね。3番目は、暗い、前は失敗したし、前は裏切られたし、どうせ、それどこから？それは悪魔なんだよな。暗い、前が失敗したから必ず将来も失敗するだろうっていう考え方は、聖霊だったら前向きなんですね。その失敗があったらそれをうまくリサイクルしてこういう形で出したらどうとか、そういうようなものなんですね。2、3週間前に私の家内レイチェルが料理しようとしたんだよな。すごい失敗しちゃって、味が全然食べて、ですからすごいへこんでたんですね。けど彼女が祈って、ちょっと待ってって、ここの失敗の料理にこの味付けとこれを入れたらどうなるんやろうっていう感じで、そしてそれをやってみたんですよ。今度はね、美味しくて美味しくてしょうがないけれども、問題はね、二度とも作れないだってレシピがちょっとおかしい。わざと失敗した料理して、そして失敗した後にこのいいものを入れて、でそのような、ですから聖霊はね、私たちの失敗を受け取って前向きに、じゃあこれどうやって使えるやろうかっていうようなポジティブな前向きなものは聖霊なんですね。聖霊はケチじゃない、与えるような、心なんですね。聖霊は私たちが失敗した時に怖いような責め方をしません。優しく、謝ったらとかね、ごめんね、これ直したらとか、そのような悲しんでるようなけれども一緒にいてくれてるような声、それが聖霊なんですね。もう一つは、聖霊は許す力を与えてくれるね。悪魔だったら一生忘れないから、あれはって、あれは以上ですよって、ひどすぎるってそれ好きだ、悪魔大好きなの、ひどすぎるってそれ好きなの。だから自分の中にそのひどすぎるっていうものあるんだったらね、聖霊から来たと思わんとってください、うん、聖霊の声、私たちがそれを選んでしまうと、選ぶとどんどんどんどん自分の中に住んでくださるんです。どんどんどんどん、そして自分の中に住んでくれると、今度どんどんでね、良くないような誘惑に対して断る力も来るんですね。ね、残念ながら多くの人は自分の自由意志が絨毯のようになってる、ぺちゃんこ、もう親に命令されて、社長に命令されて、そして自分がもう本当にもう何言われてもただやるしかないなっていうようなもので、神様は私たち人間だったら自由意志与えてくれてるんです。ですから立ち上がって、愛されてるから正しいものを選ぼうって、ね、正しいものを選ぼうって、そして今入ってきた意見は聖霊らしいようなもんじゃないので、それは受け入れませんって、そしていいものを選ぶと、もっといいものを選ぶ力が入ってくるんですね。ですから今週自分の日常生活の中でまた考え方をちゃんと整理してみてくださいね。昔は私漬物の工場に働いてたんですけれども、漬物がこういう回転寿司みたいにダタカタカタカタカタカタ瓶に入ってるんですけれども、見張りがいるんですね。そして入ってきた漬物が変な黄色い色とか変な形してるんだったら取っちゃうの。そしてその人はいいものか怪しいものかって8時間区別してるの。スポーンって、あ、これは変やって。でそして私がある段階ではなんかちょっと、ね、眠たそうにね、こうでタカタカタカタカ通ってて、 そしてだから僕はちょっと、まあ、いじめなんですけれども、こっそり床に落ちてあった腐った本当になんか変なね、シワたっぷりのね、キュウリをね、それを私こっそり拾ってラインに載せたんだよ、ね、そしてわあ、あれもう最高やった、もう幸せな、その人がね、タカタカタカタってもう綺麗な瓶が通ってるんですね。そして今度は腐ったやつがボーッと通ってくる。で彼がね、まあ、通っていくのよ。面白かった。もう通ってね、だいたい3メーターぐらいの距離までね、おおってで誘導してってそれで捨てたんですね。ね。ですから私たちもこれからね、自分の意見が入ってきたらどっから来ているのかってちゃんと分けて。いけないもんだったら、それを私たち、そのいけないものを可愛がると大きくなる。どんどん大きくなる。そしてその良くないものに支配される。そのようなものなんですね。じゃあ祈りたいと思います。天父様、あなたが私たちを選んで、そしてあなたの聖霊が私たちの中に住んでることを感謝します。そしてよく私たちがプレッシャーかけられると従うとか、よくないような考え方を受け入れたりしてるんですけれども、本当に私たちがこれから切り替えできて、そしてちゃんと聖霊の声に従って、そして聖霊じゃないような自己中の世界の部屋から来るようなものが置いていくことができますように、聖霊様どうぞ私たちの中にどんどんどんどんどんどん住んでください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。